医療ジャーナル。医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は感染についての2回目、横浜市立大学附属市民総合医療センター皮膚科部長神原剛さんにお話しいただきます。まず感染の分類についてご説明をいただきました。
大体9割ぐらいの方が尋常性感染と言われてまして、皮膚に特徴的な症状があります。この他同じ皮膚だけに出るものとしましては滴状感染と言いまして、尋常性感染に比べますと非常に一個一個 の発疹が小さくたくさん分布しているということで、この方ですと扁桃腺が腫れて、溶血粘鎖球菌などの感染症の後にかなり出てくるという特徴があります。でもう一つは間接症性感染といいまして、感染学会の統計ですと大体 3% から 5% と言われてますけれども、欧米ですと 20% くらいありまして、もしかすると日本でもよくよくお話聞いてみると関節が痛むとか方が意外と多いんじゃないかと言われてますので、もう少し多いかもしれませんけど、関節に症状が出る方がいます。で一つは嚢胞性感染といいまして、このタイプですとかなり数が少ないです。特定疾患ということで非常に希少疾患になっておりますけれども、突然38度から40度ですね、高熱が出まして全身に嚢胞っていう膿を持った、発疹が、全身に出まして、かなり重症系になります。でこのような症状がありますと、早くしっかりした治療をやらないと生命にも危害が及びますので気をつけなきゃいけません。でもう一つはあと後遺症、感染性後遺症といいまして、いわゆる体の9割以上ですね、感染の発疹が、弥漫性に来るタイプがあります。でこのタイプもかなり治療に難重して治りにくいタイプですので、しっかりとした治療が必要かと思われます。尋常性感染と言われる方はほとんどの方が皮膚だけで終わることが多いんですけども、ある遺伝的背景がある方で、そこにまた感染症ですとか、ストレスですとかさまざまな要因がありますと、今まで皮膚だけだったのが急に関節まで出てくるとか、あるいは嚢胞っていって熱が出て、全身嚢胞が出るとか、途中から病気が変わる方もいます。あとは妊娠を契機に全身性の嚢胞性感染が出る方もおりまして、こういうタイプの方は前に全然感染がなく妊娠がきっかけで嚢胞性感染が出るって方もおりまして、こういう場合は特に放心状のおかしいと特別に病名をつけております。
続いて各症状について詳しくお話を伺いました。まずは尋常性感染についてのご説明です。
尋常性感染はいわゆる尋常性ということですから、感染の一応代表的な症状が出ていると思うんですけども、境界明瞭といいますね、正常なところと非常に病変部とかはっきりとした、境界明瞭な広範で、その上に厚い隣接といいますけれども、雲母状と表現することもありますけども、角質層が、皮膚に付着しまして、でそれがどんどんどんどん作られるわけですから、剥けて剥がれ落ちてくると、そういった特徴的な発疹があるのが、特徴だと思います。で、少なくとも 50% 以上の方は痒いですし、かくという声がまた感染を悪くしますので、痒みということもかなり感染の治療ではそれをコントロールするというのは大事なことだと思います。また感染症性感染の中にもタイプが分かれてまして、いわゆる古典型と言われるものは指先に症状が強く出てまして、そこの指の一番先端のところの、DIP 関節と言いますけれども、そこに症状が強く出る方が、いらっしゃいますけれども、この他に関節リウマチという病気がありますけれども、関節リウマチですと、主に PIP 関節と、MP 関節といった比較的手 の中枢側に近い関節が影響を受けるわけですけども、そのようなところが、関節炎を起こしまして、見た目では本当に関節リウマチと区別できないタイプの方もおりますので、同じ関節症性関節といっても非常に幅があるということです。で、かつては関節リウマチと同じで、その時の症状に合わせて痛みがあれば痛みを取る治療ですとか、だんだん症状が強くなるに従って治療を強くしてたという、ことでしたけれども、最近関節リウマチで、いわゆる発症してから、2年間が非常に重要だということが言われてまして、いわゆる早めから 非常に強い治療を使って病気を抑えていくことによって、まあ、いわゆる関節の破壊とかを抑えて、まあ、日常生活における影響をなるべく減らしていこうというのが最近の治療の流れかなと思います。
続いて後遺症についての注意点です。
ですね、まあ、後遺症というのは感染に限らずですね、まあ、皮膚の 90% 以上が、まあ、赤く、そしてボロボロと皮膚がむけるというのが後遺症ということですけれども、まあ、感染以外にも例えば湿疹からも、後遺症になりますし、あるいはそういう皮膚の炎症性疾患と思ってますと、まあ、いわゆるリンパ腫、いわゆる筋状束縛症、あるいはセザリー症候群といいました、皮膚のリンパ腫ですね、まあ、いわゆる血液のがんみたいなものが皮膚からできて後遺症ということがありますので、まあ、そういったものを区別しなきゃいけませんけれども、感染の中でも特に重症になりますと、いわゆるさっき境界命令の局面と言いましたけど、それがもう全身の皮膚に全体にびっしり弥漫性に及んで、まあ、後遺症という状態になりまして、一番最重症ということになります。
次に嚢胞性感染についてのお話です。
嚢胞性感染は特に感染の中でも非常に稀な、病気になると思いますけれども、まあ、40度近い発熱が、出て、まあ、全身に嚢胞といいまして、膿を持った発疹が、まあ体全体に現れるというもので、非常に痒みというよりは痛みが出て、あと、まあ、全身の炎症ですからかなりむくんでということで、非常に皮膚だけに限らない全身症状を伴うものです。で、特にやはり生命の危険にも、つながりますので、まあ、早めに強い治療が必要かと考えます。
次に適状感染についてのお話です。
適状型感染は発疹としましては尋常性と比べますと非常に小型の、まあ、小さい発疹が、まあ体幹湿疹に多数出るわけですけれども、適状感染の中にやはり扁桃腺炎ですとかある感染症を契機に、全身に発疹が出るという方が少なからずいらっしゃいますので、まあ、そのような扁桃腺炎ですとかあるいは副鼻腔炎ですとか、まあ、何かその病巣感染といいますけれども、そのようなところが疑われた際には、例えば耳鼻科の先生と協力して扁桃腺を除去するですとか、あるいは副鼻腔を治すですとか、その病巣感染といわれるものを治療することによって、今まで繰り返し風邪をひくたんびに症状が悪化したのが、まあ、そういった治療をすることによって、その後非常に軽微になるか一切症状が出ないという方もいらっしゃいますので、まあ、早めにそういう原因を見つけることが大事じゃないかなと思います。
続いては具体的治療についてのお話を伺いました。
まあ、治療につきましては、まあ、皮膚に出ている病気ですから、まあ最初に行う治療というのは外用療法と言いますね。で、特に外用療法では、これまではステロイド外用剤というのが主流でありましたけれども、90年代後半ですかね、なってきまして、ビタミン D3 製剤というのが登場してきまして、まあ、最近では、ビタミン D3 製剤を中心としまして、まあ、そこでさらに炎症が抑えられない場合、あるいは早く治したいとかある場合に、まあ、ステロイド剤を併用していくというのが外用剤の外用療法の考え方かと思います。で、ただなかなか外用療法だけでは抑えられないことが、少なからずあります。で、特に欧米の方で、最近は QOL を重視する、いわゆる生活の質を重視するようというのが感染の治療にも反映されてまして、まあ、日本でもだんだんそのような考えが定着してまいりまして、特に外用療法だけでなかなか治療が十分いかない方、特にこの基準となりますのは、まあ、ルールオブテンと言われてますけれども、いわゆる体表面積、発疹の体表面積が 10% を超える方、あるいはパシスコア、これはなかなか気になれないかもしれませんけど、パシっていうのは PASI と書きますけども、 P はソライアシス、感染のことと、 A はエリア、皮脂の面積、あとは S はセビリティ、これは重症度ですね、発疹の盛り上がりですとか重症度で、 I がインデックス、このような発疹の面積と発疹の重症度を評価して点数をつけるわけですけれども、そのような重症度スコアが10を超える場合、あるいは QOL を評価するのに DLQI という、これは皮膚科疾患に関連した QOL を測るスコアですけれども、アンケートのものを行いまして、その DLQI というスコアが10を超える、いわゆるさっき言いました皮脂の面積あるいはパシスコア、 あるいはデュエル QI、 そのどれかが10を超えているとなりますと、まあ、その今やっている治療ではなかなか十分じゃないという判断しまして、治療をステップアップしていこうというのが今の考えだと思います。でそこでステップアップする際に今行われている治療は大きく、まあ、まずは3つあるんですけれども、まあ、従来から行われている治療としましてはいわゆる光線治療です。でこれは今紫外線治療ということですけれども、まあ、かつては超波長 UVA を当てる治療が主流でした。ただ UVA はエネルギーが低いものですから、そのままでは治療になりませんので、ソラレンという、光を感受性の高い物質を、皮膚に塗る、あるいは内服をするなどしまして感受性を高めて治療を行ってたわけですけども、まあ、最近では感便性ということもありまして、ほとんど従来行われたその UVA に、感受性物質を塗るプバ療法というんですけども、それに代わる治療としまして、まあ UVB の中で特に発がん性を少なくしたような、短い波長、大体311ナノメートルという波長の出すランプが、外国で作られ発明されまして、それを日本でも取り入れまして、いわゆるナローバンド UVB 療法というのが主流になっておりまして、光線療法を行っています。あるいは光線療法を行わない場合は内服療法、飲み薬の治療になりますけども、これは2つありまして、トレチナート、これはビタミン A の誘導体でして非常にいいお薬なんですけれども、まあ、一つ欠点は、再奇形性といいまして、かなり奇形を生じる、いわゆる赤ちゃんの奇形を生じるリスクが高いお薬ですから、まあ、現在お子さんを作ろうとしている方ですとか、まあ、可能性ならばですね、お若い方には万が一これ飲んでいてお子さんができるようなことがありますと、かなり高い率で奇形を生じる危険がありますので、まあ、お若い方にはお勧めできないですので、まあ、ご高齢の方なるのかなと。でもう一つはシクロスポリンという、これ免疫抑制剤ですけれども、非常に早く効いていいお薬です。ただ一つは腎臓に負担がくるお薬で、長く飲んでますとやはり腎臓の機能に影響を受けたりとか、あるいは血圧をかなり上げる治療ですので、高血圧がある方とか、ちょっとそういう合併症のある方には制限があります。で特に2年以上使った場合には発がん性ということも言われてますので、まあ、漫然と続けることは注意しなきゃいけないということで、まあ、それぞれ一長一短あります。ただですね、その他に最近登場してきたのはバイオロジクスと言われますけれども、生物学的製剤というのが新しく登場してきました。でこれは先ほど、まあ、これまで話しましたように、まあ、感染の病態ということで、まあ、かなり細かいところまで分かってまして、いわゆるそれぞれの、まあ、例えば樹状細胞から出る TNFα 阻害薬を抑えるお薬、これが今主流の一つですけれども、まあ、そのようなところを抑える治療薬が、まあ、日本でも2010年からですかね、2剤使われるようになりましたし、あとは先ほどの TH17、細胞を活性化誘導するのに、IL23 というサイトカインがありますけれども、その IL23 あるいはこれまで言われた、TH1、細胞を誘導するのに必要な IL12、まあ、この2つを両方抑えるような治療薬も出ておりますので、まあ、最近ではこれまでの治療になかなかうまくいかないという方には、その新しい注射製剤というものが適用になりまして使用することができるようになりました。
今回は感染についての2回目お話しいただきましたのは、横浜市立大学附属市民総合医療センター皮膚科部長神原剛さんでした。次回のこの時間は感染についての3回目をお送りします。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。